本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は2箇所あります。まず新約聖書エペソ人への手紙の2章8節から9節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の342ページです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。次に同じく新約聖書のガラテヤ人の手紙2章16節、教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の334ページです。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。では島川陽子さんからイエス・キリストにある恵みと題して本日のメッセージをいただきます。
おはようございます。紅葉の美しい季節になりましたね。私昨日ですね、ニューヨークのアップステートの方の山の方に行ってハイキングに行ってきたんですけれども、まあ本当美しいですね。まあ、日本もね、紅葉綺麗ですけれども、アメリカのは規模が大きいじゃないですか。もう本当に綺麗 でそのハイキングの後途中のファーマーズマーケットっていうんですか、とこに行ってですね、いろいろ美味しい秋のなんか作物とか食べ物がいっぱい売ってたんですけれども、本当にもう、ああこれはなんか自然の恵みだなって思わされるし、あとその紅葉とか山の素晴らしさを見て、これを作られた神様は素晴らしいなって本当に思わされて帰ってきました。今日のタイトルである恵みなんですけれども、一般に恵みっていうとどういう時に使われるかと言いますとですね、先ほどのですから自然の恵み、例えば自然の恵みをいっぱい浴びて育ったオレンジとか、なんか作物ができることとか、そういう時に恵みって言葉を使うと思いますけれども、あとは例えば家族に恵まれてますって言ったりとか、そういう時に恵みって言葉は何気なく皆さん使われてますよね。それでは聖書では恵みとは具体的にどういうことかっていうことを聞かれた時、一言で皆さん答えられますでしょうか。本日はイエス・キリストイエス様を信じる信仰の中心である恵みということについて聖書の箇所から学び、また私たちの生活と人生において、じゃあその恵みにどうやってとどまれるかということを共に学びたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこうして日曜日の、素晴らしい日に皆さんここに集められ、共にあなたの聖書の御言葉を学べることを感謝いたします。どうか一人一人の心が開かれて聖霊が仕えてください。そして、あなたが語りたいことが語られますように、そして一人一人の霊的な成長に、益になりますように助けてください。このお祈りを主イエスキリストの御名で御前に下げます。アーメン。 前私がフィラデルフィアの教会、日本人教会にいた時に女性のバイブルスタディをやってた時にですね、同じ質問をしてみたんです。恵みって何だと思いますかって。たらやっぱり一人の女性が、やっぱり太陽の恵みとか自然の恵みかしらってね、おっしゃってましたけど、確かに太陽とか自然にある雨が降るとかっていうのは、なんていうんですかね、こう雨は悪人にも善人の上にも降るって言いますけれども、別にその人がいい行いをしたからとかによってその人の上にだけ雨が降るってことはないじゃないですか。太陽は毎日昇るし沈むし、自然の作物は何もしなくたって、まあ、場所によりますけれども育ちますし、それは私たち人間の行いに関わらず進んできますよね、自然のことって。まあ、例えば日本で雨女とかいう言葉がありますけれども行いが悪いから私がいつも旅行に行くと雨が降るのよっていうのはそれはよく言いますけれども、実際そんなことないじゃないですか。全然そんな私たちを中心に世界が回ってるわけじゃないんだから、何があったって私たちの行いとか、例えば私たちに関わらず自然は毎日太陽が昇って雨も降るし、それがやっぱり恵みですよね、その人の資格とかなんかに関わらず。で、聖書でもですね、聖書でいう恵みっていうのもこれと同じようにですね、今日さっき読まれた箇所がまさにそうなんです。エペソの2章の9節からなんですけれども、聖書で恵みっていうのは何かというと、先ほど読まれた2章の8節9節にあるんですけど、まず第一に、あなた自身から出たことではない。つまりどういうことかっていうと、その人に何かその恵みを受ける資格とか資質とか性格がいいとか、そういうもので与えられるものではないんですって。2番目に、神の賜物って書いてありますけど、要はこれプレゼントのことです。神様からのプレゼント、ただなんですよ。ただでもらえるんです、恵みは。で、3番目に、決して行いによるのではないって書いてあるんですけど、何かしたからという行いの報いとして与えられるものではないんです。例えば他の宗教とかだったら、修行をしたからとか徳を積んだからとか、一生懸命お金を払ってお布施をしたからとか、それでこうなんか天国に行けるとか、そういうありますよね、そういう考え方。やっぱり一生懸命やることによって認められるっていうのは、何も宗教だけじゃなくて、私たち小さい時からそういう成果主義ってあるでしょう。なんかこう、これだけのことをやったらご褒美をあげますね、ここまでやったらじゃあリワードをあげます、次の段階に行けますとか、もうそういうなんていうんですかね、なんか行いに対して何か報いられるっていうのが、もう生まれつきそういう形で育ってきてますから、逆にいや何にもしなくてももらえるわけ、ただでっていうのがなんかちょっと怪しいじゃないですか。例えばなんかこう、ただでもらえるっていうと何かこう紐がついてるんじゃないかとか、ね、そういうふうに思うのが普通なんですけれども、でも聖書という恵みは違うんですよ。ただなんです、本当にただ。あと何かの結果としてもらえるものではない。ですからこの今日読まれたエペソの手紙の2章8節から9節っていうのは、救いとは何か、救いとは恵みだ、恵みとは何かっていうことをはっきり書いてあるところなんですね。つまり救われる理由っていうのは、イエス・キリストを信じる信仰によってだけ。だから恵みなんです。そして自分は神の恵みをいただけるに資格があるわ、ふさわしいわって誰も誇れないんです。つまり誰でももらえるってことなんですよね。で、結局ゴスペルって福音って言いますけれども、なんでイエス・キリストを信じる信仰が福音、ゴスペルっていうかというと、良い知らせだからですよ。グッドニュースっていうんですよね、福音っていうのことは。じゃあ何が良い知らせなのかっていうと、今言ったことなんですよ。行いじゃなくて何かしたからの報いでもない。ただ、さっき子供に説明しましたよね、イエス様のとこに行くのに、イエス様の友達になるのに何か資格は ね、おもちゃ持ってこいとかいらないでしょ。いらないんですよ、本当。あのだからただでその恵みが信じればもらえるっていう、どうしても私たちのメンタリティではいい立派な人格者になるとか、奉仕をする、献金をする、慈善事業をする、これらの行いを積んでいくことで救いが得られるみたいに錯覚しがちなんですけど、もちろんこれらの行い自体は良いことです。だけど例えばあるこういうメンタリティにもあるんですよね。じゃあ良い行いしたことによって自分が昔やった何か悪いこととかちょっと負い目があることが帳消しにされるかっていうと、そうじゃないですよね。良いことで何かが帳消しになることでもないです。結局恵みっていうのは自分にがそれをいただく、プレゼントをいただく資格がなくても、受けるにふさわしくなくても、性格がいいとか悪いとか関係なく、何もできなくてもイエスを救い主と信じるだけで罪から救われて、神の子供として死んだ後も永遠の命が与えられ、 天国で永遠に生きることができるっていう、そういうグッドニュースなんです。そんなおいしい話信じていいんですかねって。いいんです。だから恵みなんです。その人の進化とか資格とかにかかわらず、神様が一方的に与えるギフトだから恵みなんですよね。もちろんその救いを、ね、受けて、恵みを受けた結果として、ああありがとう神様って言って感謝して応答して、またイエス様の教え従おうと思って、それで良い行いをしていくっていうのはもちろんありますし、そして最初はできなくても内側の性格もキリストのような愛の性質に徐々に変えられていくっていうことはありますけれども、救いの条件ではないですよね。これらは救いは条件はないんです。逆にあのそれにあるっていうのと、もう福音ではない。そしてさっきただって言いましたけれども、ただって言っても、あただでもらえるよ、あそこに行くとただで日本行きの航空券がもらえるよって言われて、それを信じないと自分のものにならないじゃないですか。そうですよね。あそこでただの航空券もらえる、うっそん、そんないい話あるわけないじゃんって言って行かなければもらえないですよね。それよりイエス様のことも信じないと救いは自分のものにはならないんですよね。救われるんだ、イエス様のところに行けば救われるんだっていう情報をシンプルに子供のように信じる、子供のようにっていうのは、あの子供っていう意味は要はそのシンプルに信じることですよね。さっき説明したように。で、人にはやっぱりあの神様は自由な意思っていうのを与えられましたから、あの神様は人をロボットのようには想像作られませんでしたよね。まあロボットは言うことを聞きますけど意思がありませんから、神様は人を作られた時に自由な意思を与えたんですよ。なぜかっていうと、やっぱり自由な意思がない限り関係って作れないじゃないですか。神様は人と愛し合う関係をのために作られたんであって、ロボットじゃ反応しないですからね。もう従いますけどね、ルールには従うかもしれないですけども、ですから神様は人との愛の関係を持つためにも自由意志っていうのを与えられたんですけど、残念ながら結果的にやっぱり最初の人間が、自分のしたいことを神様に従うよりも自分のしたいことをしたいっていうことを選んでしまったことで、まあ、罪が入って、結局神なんかいないっていうふうにもう思っちゃったりとか、そういう、まあ、世の中に罪が入ってしまったんですけれども、結局その自由意志で神様を信じることも自由意志、否定することも自由意志なんですよね。いや、もちろん私たち自由に好きなことをしたいわけですよ。好きなことをしたいし、だから皆さん自分の意思で決めてやるわけなんですけれども、そんな束縛されたくない。でもたとえじゃあ好きなことを自分の人生でいっぱいね、やったとしてどうでしょうか。パスカルって人は数理学者かなんか、パンセって本でこう書いたんです。あの人もクリスチャンだったから。人には心の中にぽっかり穴が開いてるって、心に穴ね、穴が開いてて、で人は一生懸命その穴を埋めようとしていろんなことを求める、 いろんなことをする。それが夫婦の愛だったり、親子の愛、お金、名誉、それから楽しいこといっぱい、レジャー。でも何かでこう満足させたい、その穴を埋めたいと思っても長く続かないし、完全には埋められないんですよ、その心の中のぽっかり開いた穴を。でそれを埋められる人は、埋められることはたった一つしかない。それはイエス・キリストの愛だって、神様の愛しか、そのぽっかり開いた心の中の穴を満たして満足することはできないっていうふうにパスカルさんは言ってたんですけど、まさに自由意志で好きなことをやりたい放題やっても虚しいんですよ。私もいろいろ信じる前はやってみたんですけど、下手の横好きでいろいろやってみましたけど、やっぱりその時は楽しいですけどね。でもやっぱり心の深いところは全然満足できない。もっともっとって、逆にもっとないかなって求めちゃって、もうなんか自転車操業的になっちゃうっていうか、本当に虚しいですよね。そこでですね、まさにイエス様ご自身が神様からのプレゼントなんですよ。つまりギフト。イエス様は神の子であるのに、わざわざ人間になって、私たちが神様とのその罪のゆえに壊れた関係から、またその自分勝手に生きて、たまに人を傷つけたり、また自分を傷つけちゃったり、生きることってやっぱり苦しみとか伴うじゃないですか。そういったと心も痛むし、いろんな罪の、そういったものを含めて罪からを解放するためにイエス様を私たちにくださったんです。ローマの手紙の5章の12節でも、最初の人間のアダムに罪が入ってしまった以来、生まれつきすべての人は罪人状態で、神様とはそのままではアクセスできない、天国に行けないものとなってしまったんです。である人はね、こういう話をするとこう思うかもしれない。いや、教会に行ったら罪人呼ばわりされちゃって、自分はなんか資格のない人間みたいに言われた方されちゃったよと、なんか聖書の救いは人のセルフエスティームを下げるような、なんか自己卑下する教えなのかな、なんてこう、なんか罪なんて言われたくないですよね。確かに自分が別に何も人様に悪いことしてないし、正しいと思っておられる方にとって、ご自身に罪があるなんていうことを、自覚を起こさせたくないじゃないですか。楽しいことじゃないですし、自分のプライドが許さないですよね。しかし罪の自覚のないところには、その許しもないんです。罪があると自分で分かって初めて、ああ、この自分ではどうしてもコントロールできない、消すことができない罪とか悪習慣とか悪い考えから、これどうしようもない、どうしたらいいんだろうかっていう思いとか、あと逆に何かをしてしまって、それは個人的に自分を責めてしまう、心が責められてしまう、ああ、で何かでこう紛らわして、それをに蓋をしようとするけれども、それは消えないんですよ。そういうとこから本当に自由になりたいなっていうふうに思うのは、それをはっきり、それが何かっていう、何が問題なのかっていうことを意識しないと、わからないと、その救いも求めないですよね。それでまたですね、罪っていうのは皆さんが考えているような罪とは違うんですよ、聖書では。だってどの時代に生きるか、あとどの社会に住むかによって法律も違いますし、あと価値観も違いから、なんていうんですか、 善とか悪っていうのは相対的なんですよ、全て。そうですよね。時代によっては、あと戦争では人殺してもいいわけでしょ、合法的なわけでしょ、戦争では。でも普通の社会生活で殺したら、それは刑務所に行くって、すごく相対的ですよね、まあ、極端な話ですけど今。でも聖書が言ってる罪っていうのは、聖書の言語、新約聖書はギリシャ語で書かれてるんですけど、罪のことをハマルティアっていうんです。ハマルティアっていうのは罪っていう意味もありますし、もう一個は的外れって意味なんです。皆さん、ダーツやったことあります？ダーツ。こうピュッて投げるやつ。それか、まあ、アーチェリーとか、私やったことないですけど、こうね、こう、的の真ん中に向けて投げるやつ。あれの、的の真ん中に当たるとすっきりしますよね。うわ、やったーとか言ってて、こうやって何回やっても外れちゃうと、なんかだんだんイライラしてくるっていうか、とにかくですね、罪っていう言葉は的外れって意味でもあるんです、ギリシャ語では。つまり、 的の真ん中が神の基準だとしたら、私たちがそこから少しでも外れてると的外れなんですよ、罪っていうのは。だから罪、神様の的の真ん中の基準っていうのはすごく高いですよね。なぜかっていうと、その心の内側のことまで問われるから。社会生活においては別に実行犯じゃなければ裁かれないし、心の中で思ってるのは別に銃他の人知らないからいいやと思っちゃうっていうか、でも神様は心を見られるから、本当に的の真ん中、神様の的の真ん中にずっといられる人っていうのはいないはずです。いるって言ったらちょっと大丈夫かなっていうか、あんまり分かってないな意味やって方だと思うんですけれども、本当に高いですよね。だってイエス様はこうおっしゃったんでも、腹を立てたら裁かれる。腹を立てたことを生まれてこの方ない人っていますかね。どんな大庭の人だってムッとすることだってあるじゃないですか。逆に、まあ、男性は特にそうだと思うんですけど、もし結婚してる男性がですね、ちらってなんかこうテレビとかなんとかですごいなんか魅力的な女性が出てきてですね、パッとうわー素敵だなーって思っただけで、それはもう不倫って見なされちゃうんですよ。心がちょっとでもそういうふうに動いて、そう、情欲を持って相手を見たらそれは会員であるってイエス様おっしゃったから、ですから本当に神の高い基準っていうのは的の、真ん中に、つまり、がすごい高いので、そこに的の真ん中にいられるってことはある意味不可能ですよね。じゃあそんな高い基準だったら誰も救われて天国なんて行けないじゃんっていう話ですよね。そこで神様はご自分の基準を下げることも変えることもせずに人を救う方法を用意されたんです。それがイエス・キリストというプレゼントをあげるよって。どういうふうにあげるかっていうと、その人が罪は犯してしまっても、それに対する罪には罰が、ペナルティが伴いますよね。あとやっぱり神様は正しい方だから、悪に対して怒られるんですよ。やっぱり悪に対してはやっぱり裁かれる方ですけれども、その私たちがやってきた全ての罪に対する怒りとか罰を全部イエス・キリストに十字架にかかった時に全部負わせたんですよ。それってちょっと想像を絶することなんですけど、全人類分の怒りと罪に対する罰をイエス・キリストが十字架で負ってくれた、それはちょっともの想像を絶することなんですけど、でもそういう方法で、だからそれを、あ、そうなんだ、イエス様が私の罪のためにもう全部負ってくれたから、もう自分は許されるし、自分はもう責められないんだって、それを単純に信じる信仰があなたを救う、それが福音、恵みなんですよね。でイエス様は死んだ、十字架で死なれただけじゃなくって、3日後に復活されて天に帰られて、今でも生きておられて、私たちが逆に祈っていることを天の父の神様に取りなしてくださって、今でも働かれて愛してくださっているんですね、私たちを。ですからイエス・キリストにある恵みっていうのは、神の高い基準が守れない人、天国に資格とか資質がなくてもふさわしくないものであっても、キリストが自分の罪のために十字架で苦しんで死なれてよみがえられたってことを単純に子供のように信じること、これだけでいただけるプレゼント、恵みなんですね。でそのプレゼントはただなんですよ、信じるのには。でもただって言っても、実はイエス・キリストの命がかかっているほど大きな犠牲は払われてるんです。実は大きな代価はすでに支払われてる、だけど私たちは払う必要はない。そしてイエス様はご自分の命を私たちのために、罪のために捨てる、死ぬことをこういうふうに言われたんですよね。イエス様はよく例えで話すんですけど、羊飼いと羊の例えを話されて、こう言ったんです。イエス様はご自身のことを、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、羊飼いではなく羊が自分のものでない雇い人は狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げ去る、そして狼は羊を奪いまた追い散らす、彼は雇い人であって羊のことを心にかけていないからである、私は良い羊飼いであってその私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている、 ヨハネの福音書の10章の11から14に書いてあるんですけども、イエス様は羊飼いとして羊の世話をもう 100% してくれるんです。可愛がってくれるし、ケアもしてくれるし、そして一人一人を名前で知ってるんです。そして私たちはイエス様を信じたら、イエス様のことを知っていくわけですよね。あ、この人だったら安心できる、この人についていけば安心できるって。で、このギフトを本当に受ける必要がやっぱあるんですよね。その情報を信じる。そうすると心に深い平安が与えられて、例えば人生生きていくといろいろありますけれども、嫌なこともありますよ、辛いことも。だけれども、イエス様を信じる信仰によって与えられる心の深いところの喜びが、その恵みによって平安が与えられるんですよね。その平安が、その辛いこととかを乗り切るために支えてくれる。それがまあクリスチャンの醍醐味であって、恵みのチャンピオンですね。もういろんなたくさんの恵みありますけれども、ですからまだこれを受け取ってない方がいらっしゃったら、ぜひ受け取っていただきたいとお勧めします。そして一方ですね、私たちの生活において、この神様のせっかくの恵みを無駄にしてしまう、また十分に受けきれない状態が2つ、両極端な2つの状況があるんですね。一つは律法主義って言います。つまりルールを守ることでなんか安心しちゃうっていうか、あと守ってない人を裁いちゃうとか、つまり聖書にこの書いてあること、イエス様の教え、いろいろ書いてありますけれども、それを守ることで自分は、あ、これを守ってるんだから自分は毎日、ちゃんと聖書を何章ずつ読んで、教会にもいっぱい行って奉仕をして、こんなに一生懸命やってんだから神様私を認めてくれるに違いない、じゃ逆にやってるんだから認めてよみたいなそう、なんですか、それのやってる行いで自分がだんだんだんだんなんか自分はこう天国に行くにふさわしいみたいに錯覚しちゃうっていうか、本当にトリッキーなんですけれども、そういうのをまあリーガリズム、律法主義って言うんですね。で、皆さん振り子なんて今時知らないかな、時計とかによくこうブンブンって左右に触れるやつあるじゃないですか。で、もう一つはこの律法主義が振り子の左側にブーンって触れたとしたらですね、恵みが真ん中だとするとですね、真ん中にいたいんですけれども、どうしても人間ってこう左右にこう行っちゃうんですよね。で、もう一個律法主義で左に行っちゃって恵みからそれちゃったと思ったら、ある人は逆にブーンって右に行って、今度は法従主義、ちょっと法従主義って何とか言われちゃったんですよこの間要は勝手気まま主義って言うんですね的まま主義、何それみたいな。要はですね、自分のしたいことを思うことを好きなように自分の人生だから生きるんだよっていうのを、イエス様を信じた後もやるわけですよ。だってもう何やったって許されるんだから何やってもいいでしょみたいなそういう人がいるんです、実は時々。でもいるっていうか、いたとしたら、その方は本当にイエス様の十字架の恵み、犠牲を分かってらっしゃらないですよね。ですからですね、こう振り子のようにこう私たちって信じた後でもやっぱり触れちゃうんですよ、弱いから、体があるんで。 でも、あ、そういう傾向性があるんだってことを、この両極端を知っておくと、あらかじめなんかある時にふってやっぱり気がつかされるんですよね。あれ、ちょっと自分がちょっと偏ってないかなって、あ、恵みに戻ろう、そうだ、そもそもどうやって自分は救われたんだろうってとこにやっぱり戻ろうって思えるので、それを知っておくといいと思うんですよね。で、あと実際このリーガリズム、律法主義っていうのは、まあ、イエス様が2000年前にその天国にもう帰られて弟子たちが宣教したじゃないですか。もうその頃から実はもう始まっちゃってるんです。せっかく弟子たちとか使徒パウロとかが伝道旅行して、みんなにイエス様の福音、良い知らせを伝えて、教会がたくさんできて、どんどんクリスチャンが増えていって、すごい成長したんですよ。そしたらですね、エルサレムからユダヤ人の人で、まあ、ユダヤ人の人はユダヤ教を信じた人なんですけど、イエス様を信じたって、でも実は信じてないですよね。信じたと称して自分たちは教師なんだって言って、エルサレムから方々に行ってですね、せっかくできた教会に、君たちね、信じるだけじゃダメだよ、信じるだけじゃ救われないよ、まずユダヤ人みたいにならなきゃダメです、ユダヤ人みたいになって あとこのユダヤ人が守ってきた法律を守らないと救われませんよっていう教え出す人がいたんです、実は2000年前から。でパウロはもうそれを知ってものすごく怒りましたよ。本当にやっぱり正しい怒りってあると思うんですよね。せっかく恵みをもらって福音を受け取って喜んでる人たちに、なんでまたユダヤ教のね立法主義みたいにこれを守らないと救われないなんて福音に付け出しちゃうっていうか、もう福音じゃないですよね。だってもう成果主義ですよね。立法を守ったから救われて、そういう嘘の教えをもうすでにその2000年前に広めてる人たちがいて、ですからパウロは、まあ、新約聖書にもいっぱい手紙があるんですけど、パウロが書いた特にガラテヤ人の手紙っていう手紙はですね、特にガラテヤっていうのは市の名前じゃないんですよ。ガラテ地域って言って関東地域、関東地方とかみたいに今のトルコ の, 下の方ですね、あそこの地域をガラテヤ地域って言うんですけど、そこにたくさん教会ができてクリスチャンができたのに、そこの地域の人たちがまんまと偽教師に、ま、騙されちゃって、そっか行いによらないと救われないんだっていう風になっちゃってたんで、パウロはまずいと思って手紙を書いたのがガラテヤ人への手紙なんですね。で、ちょっと一章の6節、ガラテヤ人の一章の6節を読みますと、パウロはこういうふうにガラテヤの人たちにね、もう本当に心を痛めて書いたんです。あなた方はこんなにも早くあなた方のキリストの恵みのうちにお招きになった方から離れて、違った福音に落ちていくことが私には不思議ではならない。それは福音というべきものではなく、ただある種の人々があなた方をかき乱し、キリストの福音を曲げようとしているだけのことである。パウロはガラテヤの人々に、せっかく恵みを福音を受け取ったのに、なんでまた立法主義に戻っちゃったんだよ。ああ、愚かなガラテヤ人って。ああ、愚かなガラテヤ人って結構強い言い方ですよね。でも書いたんですよ。ああ、愚かだよ。どうして、なんで恵みを無駄にしちゃうんだよって。かなり、強い口調で恵みの福音を信じるだけ救われるんだって、行いじゃないんだよっていうことをもう一度説明してるんですよね。確かにユダヤ人が守ってきたその旧約、古い神様との契約は、神様のこの書いてあるね律法を守ることで神様の前に正しいって認められるっていう、それをオールドテスタメント、古い契約なんですよ。でも私たちは今キリストが 来られたからニューテスタメント、新約だから、新約聖書の新約っていうのは新しい約束のもとに生きているんですね。で結局このユダヤ主義っていう人たちなんですけど、その嘘の教えを言ってた人は、その人たちはもう福音信じるだけじゃなくてプラス何とかしましょうとか、じゃないと救われないっていうふうにもう言い出したら、もうもはやそれは偽のあれですよね。だってユダヤ人の人たちの歴史っていうのはある意味ですね、この聖書にずっと書いてあるんですけれども、神様は確かにアブラハムから民族を起こしてですね、イスラエル民族を起こして神様の律法を渡して選ばれた民なんですよ、確かに。だけれども彼らの歴史を見てみると、そのやっぱり神様が与えた基準、的を外れてしまったってことがずっと書いてありますよ、旧約聖書読んでれば。つまり人間は弱いんです。だけれども律法自体は正しいんですけれども、かえって律法によって、まあ、罪の自覚も生じてしまうし、逆に古い契約の中ではこれを守らないと神様から正しいと義と認められないっていう、そういう古い契約のもとにいて、でもそのためにイエス・キリストが新しい契約に移行するために来たのに、なんでまた逆戻りしちゃうわけっていうことで、で最初に読まれたガラテヤ書の2章の16節はそういう背景もあってパウロがこう書いたんです。もう一回読みますとですね、ガラテヤ人への手紙2章の16節、人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、人の義とされるっていうのは要は正しいって認めてもらえるってことですね、神から。ただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて、私たちもキリストイエスを信じたのである。それは律法の行いによるではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら律法の行いによっては誰一人義とされることがないからです。古い契約では誰として救われないんですよ、一人義と認めることができないんですよね。もちろん旧約時代の人たちも神様を信じる信仰によって、アブラハムもそうですけれども義と認めてますけれども、律法っていうのが入ってきちゃうとやっぱりそれを守るってことでは私たち 限界が、限界というか無理なんですよね、的の真ん中にずっといるっていうのは。で、じゃあもう一つの、そのさっきの、そう、勝手主義に入る前に、やっぱり私たち、現代の教会でですも、恵みを受けて福音を信じた後でも、やっぱりこの立法主義的に、やっぱりなっちゃう時があるんですよね、こう振り子がブーンって触れて。で、それは具体的にどういうことかというと、やっぱりさっき申し上げましたように、やっぱり聖書の教えを守らないと、神様から祝福されない、天国に行けない、いや、こんなんで天国に行けるんだろうかって条件にしちゃうとか、あとは、それを自分に向けるじゃなくて、他人にも向ける。あの人はクリスチャンのくせにあんな、全然何もやってないじゃないかとか言って、あの人は本当に救われてるのかしらとか、そんなのはあなたの知ったことじゃないんですよ。神様のことなんです、救いは決めるのは。だけれども、何ですかね、ある教会は実際本当に、もう教会のこの壁にですね、モーセの十戒とか書いてあって、もうこれを守りましょうみたいに、ものすごく、推奨して、まあ結構、その、ルールに縛られちゃう教会、っていうのも実は現代もあるんですよね。それそうすると自分がなんか立法主義に陥ってるなって分かる判断基準はですね、まず喜びがないんですよ、心の中に教会来てても。で、あともう一つは人との間に愛がない、だからさばいちゃうんですよね、すごく。いつもなんかこう基準でなんか教頭先生みたいにチェックしちゃうみたいな、まあ、そういう風になっちゃった時はですね、ダビデもね、よく詩編でお祈りしてるんですけれども、あ、自分がちょっと外れちゃってるなって気がついたら、あ、神様って詩編の50章の12節にも書いてあるんですけど、あなたの救いの喜びを私にもう一回返してください、自由の霊を持って私を支えてくださいって。ダビデだって外れる時があったんですよね。だから私ももう一回救われた時のあの恵みの喜びをくださいって、外れちゃってる自分を元に戻してくださいってっていうふうにお祈りすれば神様は必ず聞いてくださいます。やっぱりまずい状態はそれを自覚しないことですよね、自分がこう外れちゃってることを。やっぱり自覚するのはやっぱり聖霊が示してくれますので。それかあとは何か起こりますね、生活の中で。あまり自分が突っ走っちゃってると、何かバコーンってこう静かに神様の前に考えさせる時が何か起こったりもします。もちろん聖書を読んでて示される場合もあるし、聖霊の静かな声でこう示される時もあるし、人それぞれ違うと思うんですけど、神様は必ずまた恵みに戻るように、恵みにとどまるように気づかせてくださいますから、そうするとまた私たち喜びを持って神様に仕えることができますね。で、もう一つの、そのさっきの放従主義、法住主義って言っても、さっき英語で何て言うんだろうって言われましたけど、要はリベラリズムで、なんかとにかく自由、勝手気まま。法住って放つに、放つって放つですね。放流とか、なんかあるじゃないですか。に、銃は縦列駐車の縦横の。で、法住って辞書で引きますとですね、勝手気ままにするっていう。自分の好き勝手なことをする。さっきも言いましたけれども、神様はもうね、許してくれたんだから別にこれぐらいっていうか、もう何でもしてもいいでしょうって。 で結局そういう人はイエス様の本当の救いを分かってないので、救われる前の以前の生活と全く考え方も変わってないんです。悔い改めもないし。で、パウロはそういう人たちに対して手紙ではっきり書いてますね。ローマの手紙、ローマ人への手紙6章1節にですね、こう書いてるんです。では、私たちは何と言おうか、恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておられるだろうか。それとも、あなた方は知らないのか、キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち、私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえられたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。キリストを本当に信じた時に一応洗礼、まず信仰で信じますって口で告白して、それから洗礼を受けるんですね。まあ、洗礼っていうのは両親の誓い、みんなのパブリックに私はキリストを信じますっていう 儀式でイエス様もバプテスマを受けなさいって言ってるんですけれども、洗礼っていうのはですね、古い自分のお葬式なんですよ。古い自分って何かっていうと、勝手気ままに神なんかいない、やりたい放題、自分の人生自分で太く短く生きるんだってこう生きてたあの神も恐れず生きてた、そういう古い自分が死ぬのがお葬式、バプテスマなんです。そして同時にキリストのために、キリストによって新しく生きる人のお誕生日なんですよ。だからお葬式とお誕生日が一緒なんですね、バプテスマって。だから その観点から言って、そのさっきの放縦主義、勝手気まま主義の人っていうのは古い自分のお葬式が終わってないんですよね。あと新しい自分のお誕生日もまだなんか生まれたかもしれないけれども、ちょっとベイビーすぎて、まだ全然歩いていけない、成長してない状態っていうか、ですからわざわざ古い自分に戻って罪を犯そう、許されるんだか犯そうっていうのはおかしいわけですよね。なぜかというと、そもそもその罪の支配からまた律法のね、律法を守んなきゃ神様に正しいと認められないっていう、そういうなんか負担じゃないや、そういう縛りから自由になったわけですから、その自由のために神様に逆に使いなさいっていうふうにパウロは優しくガラテヤで5章の13節でこう言ってるんですよね。兄弟たちよ、あなた方は召されたのは実に自由を得るためである。キリストにある自由なんですよ。自分の勝手気ままな自由ではなくて、新しく自由を得て、ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の全体は、自分を愛するようにあなた方の隣人を愛せよというこの一句に尽きるからである。気をつけるがよい、もし互いに噛み合い食い合ってるなら、あなた方は互いに滅ぼされてしまうであろう。律法の神様の戒め、神様の基準の全体は集約されることができるって、結局は愛なんですよね。もちろん神様を愛す、自分心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛せよっていうのが第一番重要だって。で、二番目に重要なのは、今言ったここにも書いてあるけど、自分を愛するようにあなたの隣人を愛すよ。神を愛し人を愛するっていうのが全ての律法をカバーする。で、これは新しく生まれて洗礼を受けて新しく生まれた人は、別にこれが救いの条件だからやらなきゃとか強制感じゃなくて、おのずとやっぱり愛そうって思う。キリストが愛してくれたんだから。私たちはやっぱりこの肉体を着てる限りはやっぱり弱さがあるんですね。信じた後だって振り子の両極端のように律法主義にブーンって行っちゃったり、勝手気まま主義に右に行っちゃったりとか、しかしながら希望はですね、私たちは恵みにとどまれるように、天国でイエス様がいつも私たちのために祈ってくださってるんですね。また私の祈りも聞いてくださいます。そして信じたら心の中に見えないですけど受ける聖霊がですね、神の霊が導いてくれる、そういう約束があるので安心なんです。で、イエス様ご自身が 人を経験してるわけですから、人となって生まれたから 100% 神で 100% 人という、人となってきたから、肉体的な弱さも経験されてご存知なんですよ。だからヘブルの手紙4章の15節でこう言ってるんです。この大祭司は、大祭司ってイエス様のことですけど、イエス様は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同様に試練に遭われたのである。だから、ここが重要なんですけど、だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく、はばかるってどういう意味ですかね、大胆にですよ、大胆に遠慮しないで恵みの御座に、神様の恵みのところに近づこうではありませんか。さっきの子供たちみたいに大胆にジーザスのところに行っていいんですよ。イエス様って言って、子供だからって言っていいんです。はばからなくていいわけですよ。私たちもそうなんです。私たちもはばかることなく、遠慮なく、こんなことを祈っていいのかなって思わず、何でもイエス様の名前で祈って助けを求めていい。これは本当に何という大きな恵みじゃないでしょうか。 で、聖霊ご自身も私たちを助けているためにですね、例えば私がもう自分の状況がぐちゃぐちゃでわからない、何が問題かもわからない、どう祈ったらよいかもわからない時にも、聖霊自ら言葉に言い表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださると、ローマ人への手紙8章26節に書いてあるんです。もうダブルなんですよ。聖霊も祈ってくれるし、イエス様も祈りを聞いてくれる。ですから本当にこの祈りという神様へのアクセスっていうのはものすごい特権ですよね。イエス様は私の名前で何でも祈って天のお父様に祈っていいよってヨハネの福音書16章23から24でも言っておられるので、何でもイエス様に、イエス様の名前を通して天のお父様にどんなことでも祈って助けを求めていいわけです。大胆にアクセスしていいわけですよね。どうかですね、今日のこのキリストにある恵みを理解されて、その恵みにとどまろうとやっぱり意識され、祈り求める、そうするとさらにやっぱり平安と喜びが与えられるんですよね。ですから日々の生活の中でイエス様との関係がますます深まって、ね、皆さんが行かれるようにお祈りいたしたいと思います。そして羊飼いであるイエス様に、羊のある私たちは従っていこうと決めるとですね、たとえ先行き不透明な時も嵐の時も、とにかく信じてイエス様についていけばなんとかなる、人生の道のりもゴールもなんとか進んでいけると、いろんなことが起こりますけれども、私たちは不安がないんです。悲しいこともありますけれども、いつも慰めが与えられるんです。ゴールっていうのは、究極的なゴールは天に向かって私たちはこの世の歩みをしておりますから、この肉体の死んだ後ですね、最終的には魂が本当に永遠に続く天国で神様とイエス様と一緒に導かれると、その今の地上の歩みを希望と平安を覚えて、そのことで天国に行けるんだっていう、その支えられて励ましが与えられますように。そしてこのキリストにある喜びは何をもってしても私たちから奪い去ることはできないんです。イエス様はヨハネの福音書で最後に読みますけれども、10章27節でこういうふうにおっしゃってるんですよね。私の羊は私の声に聞き従う、私は彼らを知っており、彼らは私についてくる、ついてくるんですよ。私は彼らに永遠の命を与える、だから彼らはいつまでも滅びることがなく、また彼らを、つまり私たちをイエス様の私の手から奪い去る者はいない。最後にお祈りします。愛する天のお父様、今日の、恵みの御言葉をありがとうございます。私たち本当に、あなたの愛によって大きなプレゼントであるイエス・キリストをいただいていることを感謝いたします。どうかこの恵みを本当に十分に日々受け取って、もし、自分がずれてしまったら、また祈って気がつかされて、喜びが与えられますように。そしてまだこの、イエス様を信じてない方がいらっしゃったら、どうかこの恵みを本当にシンプルに信じて、受け取って、あなたとの愛の関係が与えられ、そして、この世で生きる上での希望が与えられますように、慰めが必要な人には慰めを与え、また励ましが必要な人には励ましが、本当にうちに住む聖霊によって与えられますし、また私たちは大胆にあなたに祈ることができますので、どうかその特権を私たち一人一人が日常生活の中で使えますように、助け導いてください。今日のこの御言葉を感謝して、すべてを期待して主イエスキリストの御名によって御前に下げます。アーメン。